FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
昔からこの我々人間にとって怖いものの代表として言い伝えられてきましたのは、地震、雷、火事、親父ですよね。お江戸では火事と喧嘩は江戸の花なんて逆に名物のように言うておりますが、今でもこのテレビの番組で恵みの棟梁というのは大変人気のようです。私たちは確かにこう地震も雷も大嫌いですね。せやけどこの親父というのは今も怖い存在なんでしょうかね。親父が優しくなったのか、子供が強くなったのか、こう睨みつけても怖がらない、あるいは怖がられない家庭の様子っていうのが簡単にまあ想像できますけども、そんな時代でもやっぱり火事は怖いですよね。それにいつ襲ってくるかわからんようなこの病気、急病ですね。この体験はしたくない、そういう災難にあった時、いつ何時でも誰彼なしに助けてくださるのが消防署。本当に頼りになる存在です。今日は地震と雷の話はちょっと置いといて、火事と急病のお話をしたいと思います。西宮市の消防局へやってまいりまして、こちらの大ベテラン川村康さんにお話をお聞きします。川村さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
今言いましたようなことで、こう消防、火事と病気には本当にこう助けていただけるありがたい存在なんですが、私今日寄せていただくのをちょっと連絡させていただいてお伺いします、どうぞということでやってきましたのが消防局というとこですよね。
はい、
そうね。これ JR 西宮駅のすぐそばにあるんですけど、はい、消防署やばっかり僕思ってたんです、はい、消防署行かないかんと思ってきて、消防車がいっぱい並んでるあの国道筋のあそこやな思ってきたら、いやここちゃうねんということで、はい、ちょっと離れた建物に寄せていただきました。消防署というのと消防局というのは違うんですか。
まずですね、はじめに、まあ、消防の歴史というほどのもんでもでもないんですけども、ね、消防の組織というものは、はい、昭和23年の3月7日に、はい、まあ、消防組織法という法律がねできまして、はい、でそれとともに警察と一緒だった消防が分離して、はい、全国の自治体消防っていうのが発足したんです。
ちょっと待ってください、はい、消防と警察一緒やったんです
か。昔は一緒だったんですよ、
昭和23年まで。
までは
へー、そうでしたんか、
はい、
へー、あ、それも知らなんだわ、はい、えらいこと教えてもらったそうですか、はい、
でね、西宮市消防局もそれとだから同じく23年からなので、はい、今年で発足73年を迎えました。
そうなんですね、はい、そういうだけの歴史を刻んだわけ
です、ね、はい、で昭和23年と言いますとね、私もちょっと時代背景を思い浮かべる、要はその年の歌謡曲とかね、よく思い浮かべるんですよ、
はい、あ、本当、
は
い、どんな曲が、
はい、で私はね、その23年ってまだ生まれてないんですよ生まれてないんですけど、ちょっとね調べますとね、
はい、
偉大な美空ひばりさんがね、うん、カッパブギウギでレコードデビューされたり、あとね岡春夫さんの憧れのハワイ航路、笠置静子さんの東京ブギウギ、はいはい、ご存知ですかね、
はい、
なんかヒットしたそうですよ、年だそうですわ。
なるほど、ね、
はい、そんな年、その頃に
スタートして、
はい、消防がスタートして、
は
ね、でその時代のね西宮の消防っていうのは一つの本部と一つの消防署という組織でスタートしてるんですけど、うん、まあ、今はねその組織もどんどん大きくなって、
はいはい
はい、一つの本部と 4つの消防署でもう一つ4つの消防分署、これだけの組織で今あの組織されてます。
じゃあまあ市内にたくさん消防関係の建物、ね、施設というのがあるわけ
そうですね。で今言うその先ほど言った消防局っていうのは、はい、いわゆる消防本部になるんですけどね、
はいはいはい、
その消防本部と消防署というのは、まあ、仕事の内容とはねやっぱり全く異なります、はいはい、まずね消防本部っていうのは、はい、まあ、ちょっと難しくなるかもしれませんけど消防事務を統括する部署、
は
あ、で消防の人事とか、はあ、予算の編成とか、はあ、ね、で消防全体の政策などを企画立案する部署になります、
はあ、まあ、役所みたいなもんで、ね、
そうです ね、
は一つね、
はい、でまた警防的な面では、はい、まあ、皆さんもよくご存知な119番の通報を受けて、で消防車とか救急車を出動させる指令センターも消防本部の仕事になります。
あ、そうなんですか、
はい、でそれと違って、うん、消防署というのは、うん、あの市民の皆さんと、まあ、一番近い存在で、
はい、
あの第一線の活動部隊として、
なるほど、
まあ、実際に火災現場や救急現場などに出動するほか、まあ、火災予防のための立ち入り検査などね、
うん、
まあ、する部署になります。皆さん消防士って言いませんか、
うん、
職業は消防士だと思いますよ、ね、
はい、
違う、消防士というのは階級なんです。
なるほど、
一番下の階級なんです。
ああ、そうなんですか、
で消防士長が消防士長とか、
あ、なるほど、
ね、司令補とか消防司令補とか消防司令とかどんどん階級上がっていくんですね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、そういうふうに消防署と消防局とは違う、
違いますね。
大勢いてはりますね、火を消しに行かはる人、
まあ、そうですね、
24時間勤務らしいですね。
そうですね、基本的に火災現場に行く、まあ、部署っていうのは、
はい、
一応365日24時間勤務でありますね。
なるほど、もう24時中いつでも電話をしたら体制が取れているという、
そうですね、
まあ、そういうあの消防の組織になっているわけですね、
はい、
それにしてもいつ起こるかわからない火災、それに備えて常にこう24時間体制を取っていられるというのが消防の体制なんですけど、はい、さあここでちょっとあの西宮の状況について教えていただきたいですが、あの火災っていうのは1年にどれぐらいの数であるんでしょうね。
火災の件数なんですけども、うん、西宮市では、うん、まあ、昨年令和2年中の1年間で、
はい、
84件の
84件、
はい、火災、
あ、この広い西宮全部で1年間で
84件、
まあ、多いといえば多いし、はい、
まあ、多いか少ないかっていうのはどうなんか分かりませんけども、
ちょっともっとごつい数かなと思ってましたわ、
は
い、ね、
あの何年か前まだやっぱり100件前後っていうのはあったんですけども、ね、ちょっと若干減ってるのは減ってますね。
うんと昔の話、私たち何百件いて1年に火災があるんやいう話を聞いたことがありましたが、はい、それと比べると随分少なくなってるなという、そうすると何かそれは原因があるんでしょうか、は
い、あの火災の通報があって、うん、出動る件数っていうのはまた違うんですけど、
はい、
行って火災だったら火災件数になりますね。
ははは
で火災に至らなかったらあの火災の件数に入らないんですね。
なるほど、
全国的な統計とね、
はい、
西宮市の統計とでは若干違うんですけども、あの西宮市ではその 5,6 年前まではねずっとねあの放火っていうのがね多かったんです。
あ、そうですか、怖いことです、
はい、でただね最近ではね、
はい、
コンロからの出火が多くなってますね。
あ、そうですか、
はい、
じゃあやっぱり冬場が多い、
そう思うでしょ、
はい、思います。
寒い時期で乾燥して暖房使ってるから多いと思うでしょ、でもやっぱり統計見ると年間的にやっぱりあのまんべんなく起こってますので、
そうですか、
はい、冬が多いっていうわけではないですね。
これはちょっと意外な話ですね。
先ほど言ったようにそのコンロとか放火っていうのがやっぱり火災原因に入りますんで、
うん、
やっぱ年間を通して多くなって、
多いですか、
多いっていう、
あ、
まあ、起こってるということですね。
あ、
で件数ですけども、
はい、
昨年1年間西宮市で、
はい、
火災件数先ほど言いました84件なんですけども、
はい、
その原因の1位がコンロで24件、
ああそうですか、
2位が放火で10件、
はあ、
で3位がタバコで9件となってますね。
ああそうですか、
はい、
なんかこうちょっとあの放火が2番目に多いなんかじゃちょっと怖いなという思いもしますし、
はい、
さっきのお話でちょっとこの行ってボーボー燃えてたら件数になると、
うん、あの火災として取り扱えば消えてても火災というあの、はい、判断になれば件数になります。
な、通報が来て燃えてまんねん言うて言っても火災の件数に入らないケースというのもあるわ
け。ありますね、
はい、でこの今でもやっぱり火を消すのは水でしょ。
そうですね、水ですね。
昔からあ
の、ね、
なんか流と水ですか、
はい、
文化財の話で木の箱みたいなもんでさな、畳一枚ぐらいの大きさの木の箱みたいなもんに水を入れて車に乗して運ぶねん。
そうです、そうなんですよ。
で火事の現場へ行って、はい、まあ、そこから水をまくねんという。
そうですね、シーソー型の多分今から比べると消火の能力というのは本当に小さかったと思いますよ。
ね、まあ、あれが武器やったわけですもんね。そうですね、まあそんなんがあれここにもあります。
ありますね、
大昔の実物が、
はい、実物置いてあるんで、また後で見てみます。
消防署行ったら見られるんや。そうですか。
そうです、
はい、もうあれはまあ江戸時代からずっとあるというふうに。
そうですね、その時代でしょうね。
聞いておりますが、まあ今は消防車が行ってその水積んでいくわけでしょう、一番最初は。
そうですね、一般的にね、うん、実際に消火に当たる車っていうのは、うん、まあ、タンク車とかポンプ車とかっていわれる消防自動車になるんですけども、うん、はい、タンク車って言われる車は、うん、だいたい1500リットルぐらいの水を積んでます。
たくさん積める、
はい、でポンプ車と言われる車は、はい、まあ、昔は水を積んでなかったんですけども、最近では600リットルぐらいの水は積んでますかね。
ちょっとは積んでる、
はい、でまた水以外に、ね、はい、あの消火の効果を高める泡の消火薬剤っていうのを積んでますので、あの状況に合わせて、まあ、それらも合わせ使用してますね、
うん、あ、そうですか。場所によってとか、そうですね、火災の状況によって、はい、水ではあかんとこもあるし、はい、逆にそういう科学的なものではあかんとこもあるって
言うんでしょう。状況に合わせですね。
なるほどね。それで水がなくなりますやんか、そのさっきのタンク車がいっぱいいって、はい、その時はどうするんですか。
水は基本的にね、火災現場の近くにある、まあ、消火栓とか、
ありますな、
まあ、防火水槽から取ることが多いですね。
あ、はい、あの気がつかへんけど消火栓っていうのはもうあっちこっちにあるんですね。
そうですね、はい、
でそこにつないで水が取れる。
そうですね、で消火栓から水を取った消防車が、はい、まあ、火災現場で水を出している消防車に、はい、まあ、水を送るっていうのが基本ですね。
なるほどね。さあ火事やという連絡が入ったら行けという命令が消防局から出る。そしたら消防車の消防署の方からいろんな車が出ていくわけですが、
そうですね、
いろんな車あるみたいですけど、どんな種類の車が行くんですか。
はい、あの西宮市内で発生した建物火災では、うん、大体一度に10台前後の自動車が、まあ、一度に出動しますね。
そうですか、
はい、で出動する車っていうのはいろいろ種類がありまして、はい、まあ、消火を目的とするさっきのタンク車とかポンプ車のほか、はいはい、まあ、人命救助を行う救助工作車、
はい、
それから患者搬送するための救急車、
はは
それから指揮支援を行う指揮隊などが主な車の種類になりますね。
いろんな役割を持っていかはるわけ、ね、
でまたビルなど高い建物の火災の時は、うん、はしご車も合わせて、
はしご車
はい、ま
あ、車ね、あれ何部ぐらい伸びるんですか、一番高いとこ。
そうですね、あの西宮市で4つの消防署があるのにそれぞれ1台ずつはしご車が置いてあるんですよ、はい、
そうですか、
はい、で計4台のはしご車を配置してて、はい、そのはしごの長さは、35メートルのものが3台
ほう、
それから50メートルのものが1台あります。
50メートル、
そうです、高いでし
ょ。50メートル全部伸ばしたら何階まで行きます
あの、ね、建物の階数でいうとね、はい、まあ、いろんな条件にもよるんですけど、35メートル級のはしごで11階程度
11階まで、
で、はい、50メートル級だとね16階程度ぐらい届きます
。すごいな、そんだけ高いとこまで行けるわけですね、はい、なんか揺れてて怖いやろな。
怖いし、上本当に風があって揺れますよ。
でしょうね、あんなはしごでありますもんね、はい、そうですか、ビルでも揺れるような風の中で、そういうはしご車が火災現場へ伸びていくわけですな。すごいな、はい、一番こう消火の難しいところっていうのは、先ほども条件によって違いますけどっていうお話はありました、
はい、
火災消し、もうここはこういうとこは消しにくいねんというのはあります。
ね、あの昔は大量の水で一気に放水して、はいはい、早く消すということが、まあ、主流だったんですけど、まあ、それをするとね、燃えてない部分にね、水がいっぱいかかって、
だだだ
水による損害っていうのが多くなってますよ。
後でえらい。
そうなんですよ。燃えてるよりも水の方が損害が大きいですね。
ね、
だからね、最近ではね、消火薬剤などをうまく使って、うん、できるだけ少ない水で消火を行って、
ああそうですか、
で水による損害を減らすことが重要視されてますね。
そんなことまでできるようにな
って。そうですね。
えらいもんですな。ずっとやっぱり長いこの消防の歴史っていうのはもう途切れることなくずっと続いてきた歴史ですし、
はい、
消防団の人なんていうのは民間の人が一緒に消火に協力してくださるような方々もいらっしゃるっていう、
そうですね、
そういう方って大事なことですね。だけど、
はい、
今この際に市民の方々にこの消防に対して何か協力を依頼するようなことありますか？
そうだね、まずはやっぱり火災を発生させないことですね。
もちろんそうです ね気をつけないといけません、
ね。は
い、
ご自宅内でね、まあ、調理中はまあコンロから目を離さない、
はい、
電気のコンセントなどにホコリがかかってないかを確認する、
はい、
でまた一般のご家庭では、まあ、住宅用火災警報器をしっかりつけていただくことや、まあ、万が一に備えて消火器を置いていただくことでしょうかね。
まあ、消火器を置いている家もたくさんあるでしょうし、警報器ですから、
はい、
あれがあるとやっぱり早く気がつきますの で、
そうです、ね、
連絡も早くなるし、
そうですね、
で消防の人も早く来てくれる。
そうなんですよ。でもし火災が起きてしまったらやっぱできるだけ早く119番っていうのを通報していただくこと、 その際にね、うん、初期消火っていうのもできればお願いするんですけど、はいはい、もし消火が難しいっていう場合はもういち早く安全な場所に逃げてほしい、
ね、
はい、それをお願いしたいですね。
そうですね、はい、今も時代劇なんか見てましたら、もうめぐみの棟梁というのは大変な人気で、あれみんなこう一緒に住んでるようですね。これ今の24時間体制の消防署と同じような考え方ですね。
そうですか。
いつ起きるかわからんか際に備えて
そうですね、
ずっとおるでと、
ずっと待機しますね、
ね、本当に心丈夫な、はい、消防 の方々の働きやと思います。もう一つこの大事なお仕事がありまして、はい、市民にとってはもう全く頼りになる存在で、急病で困っている時に電話一本で、迎えに来てくださると、あるいは医療機関に運んでくださるといういわゆる救急車の仕事ですけど、まあ、これはどんな時でも出ていただけるわけですか？
救急車は原則ですね、
はい、
病気や怪我などで、
はい、
まあ、ご自分やご家族の協力などで、
はい、
まあ、病院まで行くことができない方からの通報によって出動します。
なるほど、
ね、で西宮市内で、はい、まあ、出動を控えている救急車というのは10台なんですけども、
10台も、
はい、はい、まあ、近くの救急車が、ね、救急車が出動中の場合は、まあ、離れた場所から出動することになりますので、
ああ、そうか、
救急車が到着するまでに時間を要する場合があります。
自分の住んでる家に近い消防署の救急車はどっかへ他へ行ってる。
そうなんですよ。
な、家へ変からよそから呼んでこないから。
そうなんです。
ああ、そうか。
だから救急車の適切な利用にはちょっとご協力をいただけたらと思いますね。
なるほど、そりゃそうですな、
はい、
あれそうやけど、なんか電話かかってから何分以内に行くねんとか言うて目標があるらしいですな。
大体おおむね5分程度っていうのがあるんですけど、
偉いもんですね、
はい、ただね、本当に重篤な方を、うん、助けるって言ったら5分って長すぎるんですよね。
本当ですね、
はい、だからそれまでにやっぱりご家族の方とかお近くにいる方の応急処置っていうのをお願いしてます。
本当そうですね、はい、ああそうか。それとお困りになっているようなのは、その、病人を迎えに行ったけども、どこの病院へ連れて行っていいかというのが難しいというお話聞いたことがありますが、今でもやっぱりそんなことあるんですか？
結構西の飯の場合はね、うん、病院っていうのは割と
揃ってる
というかね、助かってるんですけどね、うん、で各病院の方々もご協力を本当に積極的にいただいてるんで、
ね、はい、
本当にあれなんですけど、ただこのご時世ですね、コロナのご時世もありますんでね、はい、なかなか受ける病院が決まらないっていうのもやっぱありますね、少なからずありますね。
これの救急の出動の件数というのは大体でいいですけど、分かります？
昨年1年間の救急出動件数はね、西宮市は 21,602 件です、はい、多いですよこれ。
これ桁違いですね、消防、はい、火災のことは100もないねんという話で、救急は2万も、2万回も出るわけですか。
で、ね、過去からね、救急出動件数というのは年々増加の傾向をたどってまして、
そうですか、
毎年減少するっていうことはなかったんですけども、
はい、
昨年初めてね、
はい、
減少したんです。
あ、そうなんですか、
はい、これはねやっぱりね、コロナの感染防止対策が、
はいはいはい、
徹底されて、皆さんマスクされてるとか、
あ、
アルコール消毒されてる、
うん、
まあ、そういったことで、まあ、インフルエンザの流行する時期に、
なるほど、
それに感染される患者が減少したこととか、
そうか、
あと緊急事態宣言などで、
はい、
まあ、不要不急の外出をされるのが方が減少したこと、
うん、
まあ、そういったことが理由かもしれませんね。
なるほどね、
まあ、これも時代背景の一つかなと思ってます。
そうですね、新しい生活様式として、自分の身の回りのことを自分で気をつけないかんというような習慣が少しは身についてきたかな。
そうですね、
まあ、そういうことがやっぱり救急出動の回数減に つながってい
く。つながったんか分かりませんね。
いや、ええことですよね。
いいことですね。
そうですね。そやけど2万回は多いな。それはちょっとびっくりですね。で、救急の方なんかいうのは非常にこう特殊なことに知識がなかったら、ちょっとした医学的な知識もなかったらあかんと思うんですけど、なんかそういう研修を受けられたり資格がいったりというようなことはあるんですか？
そうですね、救急隊員というのは一応ある一定の教育を受けたものが、まあ、救急車に乗務してます、はい、
あ、そうですか、
はい、でここでちょっとまた昔の話になってしまいますが、
はいはい、いやいやそれ大事なことなんです。
西宮消防はですね、はい、歴史的にその昭和38年から、はい、救急業務っていうのが始まってるんですよ。はい、
うん、
で当初の救急業務っていうのはもともと患者さんを病院まで搬送する、うん、まあ、搬送業務っていうのが主流だったね、はい、主体だったんですよ、だから病院に着くまで患者さんは高度な医療処置が受けられなかったんですよ、
はいはいはいはい、
まあ、だからそれではどうすれば患者さんに高度な医療処置を少しでも早く行うことができるかということで、うんうん、西宮市ではドクターに救急の現場に行っていただく、はあ、ドクターカーシステムというのを、まあ、昭和54年からなんですけども、
ああ、
全国に先駆けて始めました。
いやー偉いな。ああ、これは西宮市偉かった。
そ, う、ね、
そうですか。
で、西宮市のドクターカーシステムのはどういったものかというと、はい、119番通報で重篤な患者さんだと分かった場合に、はい、現場に向かう救急車と、病院にドクターを迎えに行く救急車の2台を出動させて、
なるほど、
先に着いた救急車とドクターを乗せた救急車が現場で落ち合うというものになります。
はは、ね、そうか、それじゃあ患者さんをあの救急車に乗せる頃にはもうお医者さんが来てて、
そうですね、
これはどんなことやからどこ行かなあかんというのが、
現場でも病院の処置を受けれるという体制なんですね。
いいことですね。
で、もともとドクターカーっていう方式が、うん、まあ、フランス式の考え方だったんですね。
あ、そうなんです、
はい、だから西宮市ではフランス語で待ち合わせを意味する言葉を使って、うん、これをランデブー方式と名付けてました。
いやいやいや、
ちょっとロマンチックで
しょ。
ロマンチック。
まあそういうことがあれば、あのなおこの、 あの命を救うことがよくできますもんね。
そうですね。で、その後ね、平成に入ってからは、うん、はい、まあ、救急現場で医療処置というのが、まあ、重要視せられてて、はい、まあ、救急隊員でも特定の医療行為っていうのができるように、
まあ、
平成3年に救急救命司法っていうのが制定されました。
そうですか。
はい、で、西宮市のドクターカーシステムがね、この救急救命司法の成立の足がかりになってたとも思ってます。
本当ですね、はい、そうですね、一刻も早くということに、ね、適応できます、はい、で、
その後西宮消防の救急救命士も、ね、年々増えまして、
はい、
今では80名の救急救命士が救急現場で活躍しています。
10カ所の消防署があるとおっしゃったけれど、あのそこに80人もいて、
はい、
すごいですね。これは心強いな。そうですか。そうしたらお医者さんがあの行けないような救急車の場合でも、ちょっとしたこと言ったら見て分かるとか、
そう、ね、
いうことになるわけですね。
はい、
そうですね。じゃあ一刻も早く医療機関へということが可能になってくるって、
はい、
いや嬉しいことやな。ここで逆にこの川村さんの方から市民に対して救急車をあのお願いする連絡するときにはこんなことを気をつけてほしいということはありますか？
ですね、119番通報で、まあ、救急車を呼ぶときにお願いすることは、うん、
はいはい、
まずやっぱり落ち着いて、
なるほど、
ね、救急車を向かわせる住所を正確に教えていただけたらと思います、
うん、なるほどね。
そして患者さんの状態も分かる範囲で、はいはい、まあ、教えていただけたら、出動する救急隊員はそれに適応する処置の準備が事前に行うことができますね。
はい、
で、また重篤な患者さんの場合は、はい、119番通報の際に心臓マッサージとかの応急手当をお願いすることがありますので、
は
い、119番センターのお話を落ち着いて聞いていただければと思います。
ね、そういう時っていうのは慌ててますからなかなか落ち着けないでしょうけど、はい、一呼吸をして深呼吸でもして落ち着いてからちゃんとものを言うようにというようなことでしょうね。
そうですね。
あの救急隊の方からはいろいろ問い合わせがあるでしょうから、それにまあ冷静にお答えができたらいいということです。そういう活動の中であのちょっとしたことで嬉しいことあったんやとか、いやこんなんがあって嫌やったわとかいうようなことがあったらちょっと怪我してください。
嬉しいことというよりも嬉しかったことはあります、
はい、
私がね消防に入って3年目ぐらいの時なんですけど、まあ、救急車で出動した時のことなんですが、はい、おじいさんがね、お餅を喉に詰まらせたということで到着したんですよ、はいはい、でその時には呼吸もされていなかったので、まあ、隊長と一緒に喉の奥から詰まっていたお餅をなんとか取り出して、はあ、で人工呼吸とか心臓マッサージをしながら病院へ搬送したんです、はあ、でするとねその1週間後に、はい、そのおじいさんが無事に社会復帰されて、
ああよかった、
でそのご本人がですよ、はあ、直接消防署にまで来られ て,
られて
でお礼に来ていただいたんですよ、その時のご本人さんの笑顔
いや
本当にね涙が出るほど嬉しかったですね、
本当ですね
今でもその状況はしっかり覚えてますよ。
まあそうやけど、それ一つ間違ったら間に合わへんかったかも。
そうですね。
ね、はい、よう川村さんお餅を引っ張り出してあげてくれはりました。そうでしたか、はい、そんなこともあるん
ですか。そうですね、それ嬉しかったですね。でもう一つ嫌なことですか、
はい、あーはーはー、嫌なことありますな。
いや長年仕事してるとね、まあ、いろんなことがありましたんでね、まあ、嫌なことというよりも、まあ、自分の思うように仕事が進まなくてね、はい、悔しい思いをしたことは、まあ、幾度となくありましたね。
あ、そうですか。
まあ、誰しもねうまくいかないことは苦手になってね、それが嫌なことになっていくんだと思います。だから自分ではね苦手な仕事を克服してやるぞという気持ちでね、まあ、積極的に行ってきたつもりでいます。
なるほど。
まあ、そのおかげで、ね、メンタルもどんどん強くなって、まあ、今ここで過去の体験などをねお話しできている自分がいるんだなって今すぐ実感してます。
そんなことないと思います。もともとお話上手やなと思いますけど。そうですか。じゃあ最後に市民の皆さんにお願いしたいことなんてあったら一言で結構ですが、よろしくお願いします。
はい、そうですね、火災を出さないことや、まあ、救急車の適正な利用などについては、まあ、当然皆さんご承知のことと思います、まあ、消防をね一旦卒業した私から申し上げるのは、まあ、消防職員は火災や救急などに出動するほか、まあ、災害が起こっていない時も常に市民の皆さんの安心安全を考えながら仕事をしています。もし消防職員を見かけましたら、そういった気持ちでお声かけをいただくことで、それをやりがいとして職員はさらに頑張っていけるものと思っています。皆さんの温かい気持ちで消防職員を育てていただければ幸いです。
いやいや、いろんなお話聞かせていただいて、消防の仕事にしろ、火を消す仕事にしろ、それからこう救急隊として、人の命を救うために走り回る仕事にしろ、市民にとってはほんまにこうありがたい、存在、本当にお礼を何遍言うても、言い足りないぐらいの大事なお仕事やと思います。そんなことに毎日毎日1分1秒神経尖らして対処していただいている消防の方々に我々みんな感謝せないかなと思います。今日はそういう貴重なお話をしてくださった川村さんに心からお礼を申し上げたい。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
今日は西宮市消防局に川村泰さんをお尋ねしまして、西宮の消防の歴史、それから救急のお話などを詳しくお聞きすることができました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。